ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。カーライフ FM エピソード70回です。今回は通常回ですね。レギュラー3人でお届けしようと思います。今日はタイヤのね、ちょっと組み替えをしようと思って、レンタルガレージに行ってきました。偶然視聴者の方とお会いして、このカーライフ FM を見ていただけてるそうなのですが、お会いしたりとかしてですね。あと、雪ですね。今も降ってますけど、また雪降ってて、ちょっと怖いですね。怖いっていうのは、車の運転怖いんじゃなくて、前回転んでるんで、思いっきり。歩くのがどうにも怖くて、明日からもう気をつけようと思います。はい。皆さんもご注意ください。そんなライフガレージのライフです。今週もよろしくお願いします。
はい、今日は、祝日ですが、自分以外の家族はなんか遠くに遊びに行ったみたいで、自分は、仕事してました。で、昨日久しぶり雪が積もりまして、一回除雪来て、あと道路の雪はもう全部溶けて、全然運転もしやすい感じなんですけど、さっきまたこうちょっと降り出して、で、また積もったら嫌だなと、雪かきしたくない、ないなと。雪かき、もうで、なんかもう、さっきやってないんで、できない体になっちゃったんですよね。でも積もったらやらないといけないんですけど、そんな感じで、積もらなきゃいいなと願っているデモです。よろしくお願いします。
今年って雪多いです。少ないですか？やっ
少
ぱ
ないっ
り。
す。全然ですね。
ああ、ライフ
俺
さん
の
と
と
ここ
も
も。
2回目ですからね、これで降ったの。
雪らしい雪が降ったの2回目、相当
2
少
回
ない
目で
です す
か？もう終わりですもんね。3月、ああ、そんなもんなんですね。ああ、
だから少
そう
な
か。
かった。
ああ。はい。今日は休みだったんで、ちょっとですね、最近、なんか、一日家に引きこもって、ている休みがなかったんで、今日は完全に引きこもっておりました。で、ですね。雪の話があったんですけども、あったかいです。非常に。あったかく作業やっていたんですが、今日はめちゃくちゃ寒かったんで、なんか心なしか体調がおかしくなりそうな気がするんで、ちょっとね、気をつけながら、なんか明日もめちゃめちゃ寒いという噂なんで、明日か明後日また寒くなるということなんで、ちょっと、ね、体調崩さないように。お客さんでも結構ですね、インフルエンザとか、コロナだったりとか、
流
で、
行っ
お
てま
客
す
さん
ね。
が、いますね。車検に行こう、車検の車を取りに行こうと思ったら、家族全員コロナなんで、ちょっと延期とかね、そういうのは ちょっと やめとき
そっ
ますっていうのがあったん
か。
で、そういうのあるんで、ちょっと、この寒暖差で、余計にやられそうになるんで、ちょっと気をつけたいと思います。そんな森本です。
本当だから、雪降る2日前ぐらいはなんか春だな。暑い そう と思っ
で
て、
すね。そう。あったかいと思ったら。
冬の格好で歩いてたら暑いと思うぐらい暑かったんだ。だから本当気をつけないとね、ちょっと急に来ますからね、どっちも。
こっちでもヒートテック脱いでやってましたからね。いつも着てるのに。
今年はでもね、4月ぐらいから暑いんだって。
へえ。
だから気をつけた方がいいらしい。暑さを。次はもう暑さだから。
そうか、もう春はないんですね。
そういうことですね。
ね。ああ、なるほど。
というわけで、今日もやっていきます。まず、番組の概要から先に説明させていただきます。このポッドキャストは森本慎也、デーボン自動車整備工場、ライフガレージ、各 YouTube チャンネルで自動車関連の動画配信をしている3人が気になるテーマを取り上げ、対談を行う番組です。この番組は時折ゲストなどをお迎えしつつ、YouTube チャンネルでのライブ配信による公開収録を行っています。ライブ配信、ポッドキャスト配信は週1回のペースで行っておりますが、曜日が不定期になりますので、X にて最新の予定情報をお知らせしています。リンクは番組の概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、3月もゲストの方に出ていただこうと思って、今準備をしているところでございます。はい、というわけで、とりあえず今日やっていきましょう。ちょっとネタ帳に上げてないんですけど、1個、サクッと終わる、最近ニュースちょっと取り上げていなかったので、1個だけ取り上げておきたいんですけど、今日、さっき、
リツイートしておきました、カーライフ FM の X の方に。国交省、陸運支局などに電子車検証情報の印刷端末を2024年4月から、再来月から設置。ということで、これ、要はあれなのかな、今まで紙、A4 の紙でついていたものを、印刷端末を4月から設置するから、自分で印刷しなさいよっていう解釈でいいのかな。いくつか読んだんだけど、その辺がちょっとよくわからなくて。
その話は聞いて、特に聞いてないですね。
ないですか。電子車検証の IC タグに記録された情報を記載した自動車検査証記録事項。だからこれ、要は補足についてた。なんていうか、定着するまで。
そうですね。
うん。で、これ、まあ、2025年の末までは提供し続ける予定らしいんですけど、要はそれの印刷端末を窓口に設置するってことですよね、4月から。で、窓口業務の効率化や混雑の緩和につなげるだから、これなんか必要な人は自分でやっていけよっていう解釈なのかなと思ったんだけど、これ以上詳しく書いてる記事がちょっとなくて、何かご存知かなと思ったんですけどね。
あ、これ、今記事見てるんですけども。
うん。
これ、あれじゃないですか。あ、僕の解釈が間違ってたあれですけども。検査記録事項を出したい人は出してねっていうことなんですね。
そういうことですよね。だから、で、合ってますよね。
ってことは、これは。
業務の効率化や混雑の緩和につなげるだから、出したい人は、
出してね。
出してねっていう解釈だったんだけど、合ってるかなと思って。
ってことは、基本出しませんよっていうことなのかな、うん、
ただし、その書面化としては、電子車検証復旧、まあ、先ほど言ったように、補助に提供するまで少なくとも2025年の末までは提供続ける予定なので、今までは自動的についてきたけど、
ついてくるけど、
てめえでやれと。自分で印刷しろ的な、
その後の話につながるみたいなことですかね。
う
ん、その
4月から
出なくなった後も、出したい人は自分で出してねえなんかな、
うん、
これはどうなんすかね。
他にね、いくつかこれ扱ってる記事があって、内容がほとんど同じで。
あ、
うん、これ以上の、その詳しい情報っていうのは、いまいちよくわからないですね。
そもそも検査書、記録事項書自体はあれですよね。1年間でしたっけ、
うん。
まあ、猶予として発行は続けるってことになって、
か2年
でしたよね。切り替わる、切り替わりの、
そう、
こう、
行き渡るぐらいまで。
行き渡るまでは出しますよってことだったんで、ってことはその行き渡る期間が終われば、
終わったら
端末あろうがなかろうが取れ、もう出さないんですかね。
うん、
それか、もう、こう、永久的に出すのかな。欲しい人は好き勝手やってねっていう。っていうのはよくわかんないですね、この記事だと。
ちょっとわかんないですよね。
うん。だって今さら端末置いたところで、まあまあそうか。
電子車検証なって、それ、なってから初めての継続車検、この間行ったんですけど、構造変更してあるような、まあトラックだったんですけど。
あ、コメントで来てます。欲しい人は勝手にやっぱり印刷してってことみたいですね。
で、その、構造変更してあるトラックだったんですけど、ちっちゃい電子車検証だと、なんか詳細がわかんないみたいで、検査員がいろいろ見る際に、で端末でピッてやって、ちょっと待ってね、待ってね、みたいな感じで。結構時間かかったんですよね、そこで。
あ、そうなんですね。
はい、で、わかった、わかった、みたいな感じで。だからやっぱちょっと不便っちゃ不便になったのかな。 詳細が見れな
そうい そうそうそうそう。
ことは結局必要ってこ
状
と
態
だ。
なんで、結局前の普通の
ああ、
A4 の
そっ
車
か。
検証だった時の方が、
そっか。
検査はスムーズにいくっていう感じですね。一回検査員の端末で読み込まないと、詳細見れないみたいな感じみたいですね。
なるほど。まあ、そうですね。まあ僕も電車検証だけの時は、もうスマホで読むとかね、しますよね。
そうですね。
詳細何も書いてない時、A4 の紙も何もなくて、電車検証だけしかない時は、も
そうですね。
うスマホで読んで、ピッて見るとか、するんで、なるほどね。なんかよくわかんねえな、この記事見ても。結局。
まあ、引き続きやるんで、欲しい人は自分で出しててねっていうことみたいですね。
なるほど。
だついてくると思うとついてこないってことですね。今までみたいに。始まった当初みたいにっ
って
てい
う
こと
こ
で
と
すね。
かな。
欲
い
しい
ずれ
人は、
そうですね。ついてこなくなるんで、まあ欲しい人は勝手に印刷してね、なんでしょうかね。
ってことかな。
みたいですね。やっぱ
まあ、
問
こ
題
の辺は、
は多少あるっていうことだな。
まあ、
と
一
い
応
う、
はい、わかりました。了解です。
ことでした。
はい。
たまには
まあ、ま
見
た
ます。
聞いてみますね。詳細はまた支局に行って
これでもあれなんだ。そういう、要するに情報はなかったってことですね。特に そういう
僕
ア
は
ナウン
この、
スは、この記事以外には、デモさん、森本さんはご存じなかったと。
何も知らなかったです。ライフさん、今言われ
でもなん
て
か
知り
どっ
ました。
かで見たような、なんか張り出しあったかな。なんか見たような気はしますけどね。
そうですね。張り出しの紙に、割と重要なこと書いてありますよね。
そうですね。
そっかそっか、なるほどね。そっかそっかそっか。ついでに見るっていう情
つ
報
い
じゃない
で、
ことが、そういう、
マジでみたいなことが書いてあっ
何
たり
気な
とい
ところ
か。
に書いてあるってこ
そう。ヘッドランドの検査しかり、
と。なるほど。なるほどね。
しれっ
そっ
と掲示されて
か。
いて、これ
そっか
結構重要な情報じゃんっていうことで、こ
そっか。な
う
る
も
ほど。
らっていくとか。
さあ、というわけで、もう一個、自分のやつからいきますけど、ニュースです。たまにニュースを扱おうと思って。タイトル的には最新版サビの直し方という気になる、デモさんは特に気になるのではないかという、釣りタイトルにしてしまったんですけど、テスラですね。皆さん大好き。テスラのサイバートラック。ポリゴンで書かれたような、例の車ですね。日本円で900万円ぐらいするのかな。で、サビが、すでにステンレスボディにサビが出ていて、問題になっているということでございます。茶色い、点が出てきているということで、ただなんかその75万円高でテスラは、コーティング的なフィルムをオプションで出してるそうで、ほぼもうそれがステンレスで置いとくだけで錆びるということは、それがもう基本的に貼らないとダメだそうです。それと、説明書にもですね、なんか鳥の糞がついたときには、1週間後に洗車するからいいって言わずに、すぐに直ちに、アルコールと水を使って除去してくださいというふうに書いてあるの、ある意味、錆びますって言ってるようなものであるらしいです。で、この錆びを直すのにですね、ネット界隈ではですね、どうも、まあ、アメリカかな、ネット界隈ではですね、皮肉が言われてるそうで、このサビもですね、テスラお得意のソフトウェアアップデートでなんとかしろって騒ぎになってるらしいですよ。
なるほどね
何でもかんでもそのソフトウェアアップデートでテスラは、対応するので、皮肉を込めてね、そう、なんとかしろっていじられてるという。 話です。
そうか、これは新車で買った状態で何もされてないってことなんですか？
ステンレスだからっていうことらしいんですよね。どうもね。で、どの記事
まあ、
で、
そう
まあ、い
か、
くつ
ス
記
テン
事
レ
あ
ス
るん
だ
ですけ
からいい
ど、
かと。うん。
5000ドルから6000ドル、75万円から約90万円で、フィルムをかぶせる公式サービスを提供しているということ
フィルム
な
ね。
んで、
ああ。
もはやそれが、最初から貼っとけみたいな
確かに。確かに。
話になっていて、だからこれ、錆びるってことなんですけど、ステンレスボディである、利点も何もないのではないかっていう
確かに。
ことですね。なので、そういういじられ方をする時代ってことです。
もう日本
そ
で
う。
買えるんですか？サイバートラックって。
1台デモカーでどうも入ってきてるという情報があるんですけども、まだ日本で発売はされていないみたいです
ああ、
ね。
そうなんですね。
1ナンバーになるのが結構大きいらしいので、トラック扱いになるのかな？確か。まあ、実際トラックですけどね。アメリカで
そう
は
です
でも普通に
ね。
走ってるみたいですからね。
台数的には結構出てるんですかね。
でも散財小説とリキンさんが普通にお買い物に行ったら駐車場に止まっててオーナーが買ってる
ああ、
み
じ
たい
ゃ
なのが
あ、
普通にある
そんな珍しくは。まあまあ、そうか。サンフラン
サン
シ
フ
ス
ラン
コ
シス
だけ
コ
は
だ
と、
からっていうのはあると思うんですけど
ってい
ね。
うのある、なんかそんな気もありますね。土地
発
柄と
売
か。
前にすでに遭遇していて、なんかテスラの社員の人かなんかかな。でも普通にプライベートでお買い物してて。
そうだ。そういうのもあるかもしれないですけどね。土地的に、なんかそういうのが早く出回ってそうな。なるほどね。
なの
サ
で、
イバートラック。
結局、そういう点で進化しても、錆びるっていう
結局。
ことでございます。
こん
花
な
房
直す
さん、
の、ああ、花蓋さん。
コメント欄
花
に
房さん。
花房さんも X に登場してなかったら元気かなと思って、まあ動画は出てるから あれ
そう
だ
です
け
ね。
ど そうですね。
サイ
だ、
バー
ま
ト
だ
ラッ
ま
ク
だ、
ね。
花房さんのお仕事も、デモさんのサビ取りも、なかなか、テスラであっても、
そう。
解放されないっていうことですね。
あ、されない。
永遠の
永遠の、でも、テスラであっても、この調子っていうことなんで。ということでした。時事的なことは終わったので、とりあえず、気になるな。どっちも気になるんだけど、まあ、車検の話ちょっと出たんで、車検証の、森本さんのやつ行かせていただきます。ヘッドライト検査の攻略。
まあ、ヘッドライト検査が基本ロービーム基準になってから、まあ、三重県の場合ですけどね、11月か、去年の11月頃から三重県では、ヘッドライト検査、最初はまずはロービームのみで検査する。で、落ちた場合は、もう一回入り直して、ローで測って、ダメだったらハイで測るっていう方法ですね、になったんですけども、で、もう、それからもう車検も何台も行ってるんで、あれなんですけれども、まあこれは多分あくまで三重県の場合とかね、そういうことだかもしれませんけれども、ヘッドライト検査もほぼほぼですね、落ちないというか、初めて切り替わっロー検査に切り替わった車でもほぼほぼ落ちないようになったんですよ。だから、あ、これはもう攻略できたなっていうのが、最初の頃はですね、ちょこちょこ落ちてたんですよ。何回か落ちて
で、
て。
並び直してハイビーム。
そうそう、並び直して、もう一回やるっていうのが続いてたんですけども、なんとなく分かってきて、つかめてきたっていう、調整できてきたっていう感じですね。で、その攻略法っていうのは、カットオフのラインですね。カットオフのポイントで、割と高めにした方がいいなっていうことですね。基準内のエリアがあるじゃないですか。まあ、正確な数字は、まあ、言ってもあれなんで、この枠内にカットオフがあればいいよっていうのがあるんですけども、そのエリアの結構上を攻めると受かる。
森本さんちのテ
う
ス
ちの
ター
場合で
の、
す。
あ、そうか、そうか、そういうこと。
うちの場合ですよ。
つのテスターってことか。
上の方ってことですね。
う、つのテス ターはソーラー、なんかぽいなって。
ああ、なるほどね。
今まで僕は、この枠だから、真ん中にいればまあ安牌だ
まあ
と思った
まあ、
んです
そう
よ。
するよ
な
ね。
るほどね。高さ左右と、まあ真ん中にいれば安牌だろうと思ったんですけども、それでやるとバンバン落ちてたんですよ。で、なんでかなと思ったで、その、まあ組合の検査員の、あ、組合のですね、組合の人のヘッドダウンの調整見てたら、結構高いところ攻めてるんですよね。カットオフラインを。結構高めいくんだなと思って。ってことはね、僕も、いつもより、言ったら、高め。この範囲ギリギリのこの辺まで攻めたんですよ。そしたらもう一切落ちなくなったんですよ。あ、ってことは、真ん中じゃなくて、もう結構際の高めを狙えばいいんだなっていう攻略を分かってからは、多分ね、もう落ちてないですね、一回も。初見の車でも。ということなんで、三重県の津に関しては見切りましたね。
基準は緩和されてるのかな。
だから、
そんな
まあ、
ことないか。
これは三重県の、しかも僕の、まあでもテスターは関係ないかな。組合の人もそうやって攻めてたから、津のテスターがそうなってるのかな。これが、長野は違うだろうし、山形は違う可能性もありますね。
まあ、山形もすでにローミームしかね。そっか、
ないですから。
始まってだいぶ前から始まってます
そうそうそうそう。っていう攻略を思いついてたんで、三重県在住のユーザー車検する人は上を狙ってくださいって話です。
そうか、構成が入ると、コメントもらったけど、構成が入ると思って変わるのか。そうか、そうい か。
や、変わると思いますよ。
なるほ
今
ど
のと
ね。
ころ、
まあ、そう
そう
です
か、
よ
そうか、そ
ね。
うか、そうか、なるほ
今
ど。
のところ上狙い。
傾
上狙
向
いだ
が、
と
そうか、傾向
左右
変
はあ
わっ
んま
ち
り
ゃう
関
んだ。
係ないですね。上狙うと受かりやすい。
なるほどね。
ということはね、全然再検査なしです。全然最近はも
おお、素晴らし
う。だからタイムロスがだいぶ。
い。ペナルティが並び直しというペナルティがありますからね、今は。要するに
そ
そういうことですよね。
う。めんどくさいですからね。時間だけ食うですから、時間
確かに。そうです
食うだけですから
ね。
ね。
3月とか嫌 ですから
ねえ。
ね。
3月の並び直しはちょっとへこみますよね。
そうだな。
あのラインにもう一回並ぶのっていう。だからもうそうですね、もう3月になるんで、まあまあ、なるべく一発受かりたいってなるんで。
普段から一発で受かりたいっすもんね。
受かりたい。
受かれれば何よりっすもんね、本当に。
そうそうそうそう。
あんなものは。
高軸に関してはね、特にね、なんか悔しいんですよね。なんかね、だからブレーキとか下回りとか、いやもうそれはもう出直し、完全出直しだなっていうのは仕
なる
方ない
ほど、
ですけ
そう
ど
か、そうか、
も、
そうか、そうか。治るだけにね。
そうそうそうそうそう。
調整できるだけに。
そう、高軸なんてね、なんかね、もうちょっとのところなんです。それちょっと悔しいんで。
ぜひ、丸か出るか、バスか出るかのドキドキ感を味わいに、ユーザー車検
まあ、
に来
でも
れ
未だ
ば、
にドキドキしますけど
ドキドキ
ね。
しますね。こういう感じだもん、本当に。お願いします。
そう。もう、何百回行ってもドキドキしますよ。未だに。丸
なる
つけ、丸引かれってなるんですよ。
なるほど。
そんな感じ。なんで、まあ、これは多分都道府県によって、もしくは検
コー
査、
スによって、
コースによっ
コー
て
スによっ
違う
ても
可能
違い
性
ま
も
すもんね。
あるん
だ
で。
車屋さんで言うと、森本さんちのテスタでどこを合わせてもってことですよね。
それもあるかもしれないですね。
そういう
まあ、た
ことですよ
だ、
ね。
うちのテスターと、うちじゃない他の組合のテスターも同じことし
ああ、
たん
そっかそっ
で、
か。
あ、ってことは、これは、
傾向は同じってことか。
傾向は似てるんかなと思ったんで、もしかしてそうかもしれないです。
6万円で買ったライフダンクなんてさ、あんな1回目車検で絶対100%落ちるからハイビームだろうなと思ったら、ロービームで両方受かったんだよな。意味がわかんないと思って。
いや、いいじゃないですか。
確かにそう、運みたいなもんだ。びっくりしたもの、ええー、と思って。何もしてない
そうそう
で、
そう。
2年後に行ったら落ちるんだよな。よくわかんない
なりま
な。
すよね。なんかね、事故したとかだったら分かるんですけども、
何にも触ってもい
何に
ない
も
の
な
に。
いのに、次が落ちるってね。 そうそうですね。まあ、あとはまあヘッドライト磨くとかね、そんな最低限
うん、
のこと
そう
はしておいた方が
で
いいです
よ
けど
ね。でき
も、
ることは、
そうそうそうそうそう。
そうだな。
そう。まあ、工事はね、機械がないと分かんないんで、なかなか
あれだけは本
難
当
しい
に、
とは思います。よくね、
どうしようも
昔
ない。
壁に当てて、なんとなくの高さを見るとか
わ
ありまし
か
た
ん
けど
ないよ、
も、
あ
あ
んな。
れ分かんないですよ、正直ね。正直分かんないんで。まあ、ユーザーって行く人は多分もう、
だって
鉄
こ
屋
れ
さんに
だ
見
け
てもらうん
自動
でしょう
車
け
検
ども。
とか車自由でやってるけど、ライフのライト調整のネジどこにあるのか知らない。もうはなからやろうとしてないから、ライトなんて。やり方知らないもん。
まあ、
自分で触んないし。
無理っすよ。
落ちてテスト屋さんにお願いするだけだから。
そうそうそう。明らかにね、高いから下げようとか言ったらあれですけども、なかなかね、そういうこともないでしょうから。
絶対無理だな。
調整
そうっす
の
ね。
樹脂のギアが割れてるっていう罠はたま
ああ、
にあります
も
け
う、
どね。調整
あ
で
りま
き
す
ない
ね。
みたいな。
なるほど。
昔のアクティとかハイエースとか
そう
ね。
そうそうそう。
もうハイエースとか終わってるでしょ、あれも。
終わってます。
あれ、前輪の空気圧下げたらどうなるんだろうとか思ったことはあるけどな。上げる
ああ、
か下げるか
気
だ
圧、多少は下がると思うんですよ。
ね。
そう。
もう、
例えばです
ワッ
ね。
シャーかまして、
あ
ライ
りまし
ト
たね。
ボディ自体をね、こうずらしたりみたいな。
ありました、ありました。ワッシャーかますのありましたね。もう無理やり下向けるとかね。上向けるとか
そっか。
そうそうそうそう。確か調整ネジは、だいたいもう壊れるの車種決まってますよね、ほとんど。
そうっすね。エルフとか。
あ、そう、エルフも定番ですね。エル
まあ、
フ。
部品出るんでいいんですけどね。
そうそうそう。
そうか、まあ
た
逆に
だ、
壊れやすい分、部品も出るってことか。
そうですね。ただそう、車検上でなるとえらいこっちゃなんで、
まあ確か
も
に。
う、部品も取らなきゃいけないとか、まあ、そうですね。もうアクティ、昔のアクティに関してはもう、テスト屋さんが知ってるから、もう、工軸ずれてたら、もうすぐその場でヘッドライト外しても、裏を直接回すってことしますね。も
ああ、そっか。
う、調整ネジぶっ壊れてるとか、多いんで。
自分行ってるところのテスト屋さんがライトだけやっても3000円、全部やっても3000円って謎シ
ああ、
ステムだから、
そうなんだ。
悔しいんだよな。
全部やっても同じ値段なんですね。
そう。じゃあ
全
全部やりますよ
部
ね。
やる。
そうなんですよね。というわけで、
はい。
いつまで経っても盛り上がる車検ネタですね。
そうで
鉄
すね。
板の。
まあ、そろそろ慣れてきて、これで構成が入って、一からやり直しっていう可能性もありますからね。
そうですね。
通用しなくなる。
アップガレージに去年か行ってびっくりしたのは、ノーマルのヘッドライトが山ほど置いてあるんですよね。昔あんなのなかったんだけど。
なぜ、置いてあっ
黄
た
ばみ対策とか、
の？
需要があるってことですよね、今ね、ヘッ
なる
ド
ほ
ライト
ど。
の、中古のヘッドライトに。
あ、売れるから置いてるってことですね。
そういうことですね。
なるほど。
メッキの曇りがね、どうしようもないですね、交換
そう
し
です
ない
ね。
と。
確かにね。
あれも、よくね、ハイゼットとか、ありますよね。白く。
コードが出ないっていうね。
出ない。そう。それもヘッドライト磨いてももう無理なんで。
中って言われちゃうとどうしようもないもんな、もう。
そう。
そうなんだよな。だからコメントにもいただいてるけど、ヘッドライトのリビルトとか、
あ、でも、
車種によって
ヘッドライ
は、
トは、そうですね。
あってもいいかもしれない。
最
ヘッ
近
ド
の
ライトはリビルト
トヨ
の方
タ
が。
は結構レンズだけ交換できるって聞いたんですけどね。
レンズの部分ですね。
最近のはなんか出るって聞いたけどね。
車にあんまり興味ない人でもよく聞かれるもあれってレンズだけって交換できないのってよく言われるから。確かに。気持ちはわかるわ。
そうですね。レンズの黄ばみとか結構、ね、気になる人は気になりますからね。その車興味あるなし関係なしで。
どうしてもノービームで通らない事例を振興会が公募していますねっていうコメントが来てますね。
へえ、そうなんだ。
なるほど。だから、そっかそっか、困った事例ってことか。
ええ、
そう、昔のビッツとかね、ファンカーンはレンズ出ましたね。
あ、そうなんですね。レンズだけか。空割りして交換するのか。
なんかパッキンも、なんか硬いブチルっていうか接着剤じゃなくて、なんか特殊な柔らかい。
交換前
お
提というか、分
そうですね。
解できるような。
じゃ、結構簡単に交換できる感じなんですかね。やったことないですけども。
前、マジェスタのやつ、バラしたんですけど、
動画に、
そうですね。それは、まあ、多少温めて、なんとか外せるみたいな感じだったかな。
エスティマとかもなんかひどかったような気がするな、トヨタの、確かに
ああ、あ
時期
り
は。
ますね。
もう、なんか、交換前提の設計にしてくんないかな。で、レンズ部品で供給主義はもうそれでいいんだけどな。
そう
そうですね。
ですね。レンズとか、
結局、
リフレクターも変えたりとか。
いろんなケミカルを使ったところで、やっぱ新品にはかなわ
そう、
ないのか
新
な。
品にレンズとかリフレクターとかね。
そうですね。
次新車買ったらライト買っときたいもん、左右。
ああ、まあね。
新車買うときに部品として、
どうせ
安い
痛
う
むか
ち
ら
に、
ね。
ぐらいの感じだよ
なる
な。
ほど。
それかもしくは、すごく、なんて言うんだろう、画期的なケミカルが出るか。なんかバルブの穴からシューってやれば、なんかこう、リフ
ああ、
レ
なん
ク
か
ターが復
ね。
活するみたいな、よくわかんないけど。
仕事吹いたら。
そう、的な。しかないな。
そう
というわけ
で
で、はい。
すよね。
汚れ関係というか、そういった困った問題、つながりで、これはデモさんの昼間の、あれかな、
そうです。
ホストに関係しますけど、デモさんのエンジンルームのギトギト油汚れ、落としどうする？
今、サンバーのオイル漏れ修理で、ミッションを今下ろしてる状態で、クランクリアシールの交換などやってるんで下ろしたんですけど、サンバーってミッションの上にエアクリーナーあるじゃないですか。スバルのサンバー。
そうかそうか。
で、ブローバイの、エアクリーナーの下に溜まったギトギトオイル汚れが、ミッションの上からこうダラーっといって、ミッションケース全体がもうドロッドロなんですよ。で、まあ、乗せる前にこう綺麗にしたいなということで、ちょっと掃除してたんですけど、まあ、ちまちま、灯油、洗い油というか、灯油で、灯油かけながら、こうブラシでやってたんですけど、まあ、これが大変で まあ、どうやったらこう簡単に、まあ簡単ではないのかもしれないですけど、なんかこうエンジンルームのオイル漏れ激しいやつとか、なんかこう、なんかケミカル的なのなんか使ったりします？
僕使いますよ。ありますよ。エンジンルームクリーナー的なやつ。
アル
そ
カ
れ
リ系
で、
のなんかあれですかね。
そうですね。どうだったかな。今は、なんかピットワークのかな？ピットワークの、なんかこんな段ボールに入ってこう、なんつうんす、プラスチックの蛇口が出てるやつですね。大容量のやつですね。あれに、なんか希釈して使うやつですね。汚れがひどいときは濃いめにしてとかいう。それでエンジンルームとか、あとね、なんかね、工場の床もなんか磨けるとかなんかあったんですよ。薄めたら工場の床を、こうなんか油汚れを磨けるし、濃いめにしてエンジンルームとかを洗うっていう。だから、トランスミッションですよね。洗いたいのは。
そうですね。
ったら、それをぶっかけて、
あ
高圧洗浄機で、ちゃう
あ。
とか。
まあ、高圧洗浄機で行きたかったんですけど、なんかこう、センサーというか、なんか、インヒビタースイッチついてた り、
ああ、
で、あ
も
と、
う、
おり、
養生しまくり、養生しまくり
ああ、
ますよね。
まあ、そうですね。
当然。
養生して、
うん。
あとこ
そ
う、降りて
う。
る状態なんで、こう、トルコンがむき出しだったり、
うん。ああ。
で、まあ、あんまりこう、直接高圧洗浄ぶっかけるのはちょっと抵抗があるかなと思って、まあ、手洗いというか
ああ、そうだ
やっ
ね。
てたんですけど、一向にきれいにならな
落ち
い。
ない。
そうですね。
そうですね。ブローバイ。確かに、ドロドロになりますね。
土汚れとこう、絡んで、こう、もう結構ひどい、
ああ、堆積しちゃってるよう
そうです
な。
ね、コテコテになってて、マジックリンとかってどうなんですかね。
マジックリンは、マジックリンは落ちないですね。
落ちないですか。
で、まあ、結局あれじゃないですか。高圧洗浄 が一番じゃないですか。言うたら、あれやったら
そうっす
洗剤な
ね。
くても正直落ちるじゃないですか。
そうっすね。お湯
で、
で、
そう。お
お湯
湯と
で、
高圧。
そうっす
熱
ね。
湯と高圧が一番、なんていうんですか。グリスだろうが、油だろうが。
そうっすね。あれは一番
そうそう。だ
落ち
から、
ます。
僕も、結構養生しまくってやったりしますけどね。
ああ、なるほどね。
養生テープとかあるじゃないですか。建築とかで使うやつかな。そもそもテープが端についてるビニールのやつとか。ホームセンター買ってきて、あんなん
マ
で、
スカーみたいな。
そうそう。あれで養生しまくってやるとか。で、よくね、バスのエンジンルーム洗いたいときとか、使ったりしますね。車内じゃないですか、思いっきり。だから、高
ああ、
圧洗
そっ
浄使ったら
か。
飛び散るじゃないですか、
そっか、そっか、
周りに。
なるほど。そうっすね。社 内
そっか。
に
車内に ああいう時とかは、そんなんで、こう、普通の養生ができないです。建築系のマスキングのビニールついたやつで、こう、バーってやって、エンジンルームこう、綺麗に縁取りして、高圧洗浄機を口元結んで、拭くとかやってましたけどね。
アルカリ系なのか、そっか。
そうですね。手についた痛いやつですね。
ちょっと危ないですね
危ないですよ。だから、ちゃんと、本当は手袋して、
そうだ、劇 薬だ、
扱わ
あ
ない
ると
。
意味。
そうそうそう、そう。ある劇薬、触ったらもう手、ぬるぬるになるやつ。
缶に、缶で持ち運ぶと爆発するやつだ。
危ねえ。ちょっと危ないやつ。
ドライ
そう、
アイス洗
そっ
浄で
か、
も投入しますか。
ああ、いや、
そう
そう
ですね。
で
ここで。
すね。そんな時
ねえ、
のドライアイス
あ
洗浄。
れば。そうですね。最適ですね。
そうそうそう。傷めないし、水も使わないしっていう。
スチームクリアも確かにいいですね。
そう。
そっか、ピッ
ま
ト
た、
ワークか。
でもいろいろありますよ、本当に。ピットワークじゃなくても。
日産部品に聞いてみようか。
ああ、日産部品だったらピットワーク行った方がいいですね。
なんかピットワークにありそうなイメージは、確かになんか
そうそうそう。あります、あります。ああ、そうだ、日産部品だったらピットワークに行った方がいいんじゃないですかね。エンジンルームクリーナー的なのありますよ。あれは、で、結構落ちますよ、やっぱり。
じゃあ、
聞い
軽ト
て
ラ
み
とかは。
て。でも結局やっぱ高圧洗浄も使った方が早いですね。なんだかんだね。
まあ、そうですね。
そうですよね。養生めんどくさいですけどね。結局ちまちまやるよりも、養生もちまちまめんどくさいですけども結局やった方が早いっていうのもあるかもしれないですけどね。もしかしたら。
マスキングテープじゃなくて、ガムテープタイプのね、マスカーありますからね、
そう
建
そうそ
築とか。
うそう。そうそう、ガムテープ。
ガムテー
養
プ
生
つい
テー
てる
プ
やつ
的なや
ね。
つ。あれでもう、ビニールでこうガーッと囲っちゃうっていうね。っていう方がもしかしたら早いかもしれないですね。そうそう、業務用じゃないとね、 単価高い、高くなっちゃうんで、あれなんだよね。
じゃあちょっと日産部品に聞いてみ
日産
ま
部品
す。
に 早速 他でも使えますからね、別に。
開け塗りしといてか。なるほどね。コメントいただい
おー、
たんです
な
ね。
るほ
な
ど
るほど。
ね。
そうですね。まあ、吹いて、僕、じゃあこのスプレーで、こう、スプレーとかの、なんていうんですか、霧吹きみたいなのにシューって吹いて、放置しておいてから洗うっていう。
つけ置きがいいのかな、やっぱりな、油は。
そう。
食器もそうだけど。
そうだね。
やっぱりね、お湯につ
け
け
置
と
く
く
方
より
が、
は。
つけとくのが一番いいですよね。そうそう。グリスでも落ちますよ、全然。
あれ、デーボンさんの、あれ、デーボンさんのサンバーですか？あれ、そうですよね。
い
のっ
や、
ていう
違い
か。
ます。
あれは何でしたっけ？何でしたっけというか。
今日やってたのは、まあ、仕事で入ってきた
ああ、そっかそっか。
やつですね。なかなか自分のサンバーをいじれないっす。
そっか。なるほど。というわけで。もしコメントも、YouTube のコメントも何かおすすめのものありましたら、ぜひ。
はい、お願いし
我々
ま
ちゃん
す。
と見
そう
てお
です
り
ね。
ますので。
はい、いっぱいありますからね、この辺は。
ポッドキャストお聞きの方でも書いていただけるとありがたいと思います。というわけで、自分のしか残ってないのか。間違った。森本さんのがあるので、これは
もあ
ま
るけど
た
も、
大きそうだから、自分どうでもいい怒りから、
どうし
久々に怒
て
りネタっていうか、今日は冒頭で言いましたけど、タイヤちょっと組み替えてたんですよね。ホイールを変えたかったから、まあ雪降ってるんで、まだ夏タイヤとかじゃないんですけど、ちょっと事情があってホイールを交換したかったんでやってたんですけど、タイヤにバーコードシール貼ってあるじゃないですか。
ありますね。
一番いいところに。
そう、あります
ビー
ね。
ド
ありま
の。
すね。
ビード
あ
の、
れ、もう、
あるある。
そう、ずっと前から言おうとして、今日改めて思ってパリパリになって、頭に来るなと思って、あれ何なんだろうなと思って
なんであそこに貼るんかねっ
そう。
て思いますね。
あれね。
大手メーカー、最近アジアンタイヤしか実は難関とかしか使わなくなってたけど、オーナーはほら、いろんなタイヤみんな組み替えに来るから、BS も普通に貼ってあるよとか、BS これで一回エア漏れしたことあるよとか言って、ってなって。
いや、漏れますよ、めっち
だ
ゃ。
からそう
あ
そう
そこ
そう。
から。
あれ、ほんと、やめてほしいんだけどなと思
だって
って今日。
完全に妨害、ゴミですからね、あれ。
そうですね。
で、なんか変に強いじゃないですか。こう、剥が
そう。
そうとし
な
て
か
も。
なか
剥がそうと別に剥がれ
剥がれ
る
な
もの
い。
ではないでしょ？何なんだろうな
あ、そうか、BS とかについてるのか。全然気づかなかった。
あ
つ
るっ
い
て言ってた。
て
あ
ま
るの
す
はあるって言っ
ね。
てた。
まあ、ものによるかもしれないですけどね。
あれ、組み替えるからいけないのかな？外したり、まあ、そんなに何回もやるわけじゃないけど、一回組んだらもう使い切るっていう考え方なのかな？って言ってもまあ、であってもやめてほしいんだけど、なんで一番設置しなきゃいけないシビアなところにあんなもんがあるのかなって、
そうっすよ
そう、改め
ね。
て思って今日急に思い出して、そうだ、これ絶対言ってやろうと思って今日放送なので。嫌 ですね。
嫌です。
パリッパリなんですよね。で、一生懸命今日エア
確か
で
に。
飛ばしてやってたんですけど、なんなのかなと思って。
ね、あれはもう完全に現場のことを考えてないのか。どういうことだ。
でも多いですよね。
あれはだから管理
管理なんですかね。
あれです
まあ、
か、
いいん
品
だ
質
け
管理
ど、
のバーコードってことです
メー
かね。
カーの完全に都合
ですよ
なんでし
ね。
ょうね。
単純に。
金型から抜いたときなんかペタッと貼りやすいのかな。油っ気がないとかなんか貼り付きやすいとか。
だから、他がボコボコしてるから貼りやすいってことですか？
とかなんか、いや、だから、まあ、だってわざわざあそこに少なくともってビードのあんなところに貼る必要ないでしょ
ね
う。内側だって言うわけでしょ、別に変なタイヤの。トレッド面の内側とか。たまになんか貼ってあるのあるんですよね。スチールみたいな。 で、だって製造側のあれで、だってこ、ね、別に使わないでしょ、あんなの。何のバーコードか分かんないし、ですしね。
ねえ、確かに。
そもそもが。だからぜひタイヤメーカーの人見たら今すぐやめてください。もう、何のいいこともないんで。それかアマゾンの、あるじゃないですか。本とかについてのバーコード剥がしやすいやつ、綺麗に
ああ。
あの程度にしといていただければですね、こっちで剥がしますので、
そうそうそう。
非常に始末
あ、
が
ア
悪
マ
い。
ゾンは良心的、あれは。
古くなっ、だからね、本当お客様の声、だから一回電話したいぐらい。だって、
え、多分、そうで
だけど、業界の習慣として誰も言わないのかなと思って、なんか気になるなと思って。バラバラにこう、パリパリになった時はまた始末が悪いんだよな、あれかな。と思ったんですけどね。と思っただけといえばだけなんですけど、急に思い今日もやってて嫌になってきたんで、あげさせていただき
確かに
ました。
な。いや、部品でもありますからね。部品にもシール貼ってあるとか。もうよく、なんか、
品番のシールですか？
そう、品番のシールが、
まあ、
べ
そうで
ち
す
ゃって貼
ね。
ってあって。
直で貼ってある場合ありますね。
そう。
なん
あ
か
れとかも、
ボ
いや、
ディ関係の板金屋さんが使うようなフレームとかってなんか直で貼ったりイメージわかんない。違うのかもしれないけど、なん
あ
か
り
そう
ま
いうイ
す
メージ
ね。
があるな。
ドアヒン
足
ジ
ま、
に直で貼ってあるとか。
うん、そうそうそう。なんかそういうところには直で貼ってあって、で、剥がれなくても、
ビリビリってなりますよね。
ワイヤーブラシで削るぐらいの 勢いで
めんどく
やら
さ
ないと取れないとかね。っていうのありますね、そういうのもね。
い。マフラーとかね。
あ、そうですね、マフラーとかね。
そっ
そ
か。
う。絶対剥がさないとダメでしょっていうところに貼ってあるから
そっかそっか。ぜひ
あ
タ
れ
イヤ。
も剥がしにくかったりしますね。ペロっていかなくても完全に残るようなとかね、ありますよね。
そう、そうだよね。だから、剥がしやすいんだったらいいけどね。
そう。剥がしやすい。
あと、YouTube やってる人は、ディーラーで注文するとですね、本名が書いてあったりするんですね。ラベルにこう、ペタって。
何
そうですよ
々
ね。
様って。
そうですね。で、撮影前に全部剥がすんですけど、いつも。
そうですね。
気をつけましょ
確かに貼ってある。
う。
お客様名が書いてあるので。という
そう、
こ
ラ
と
ベル
で
貼って
す
あり
ね。
ますからね。
タイヤメーカーの方見てたらやめていただくか、やめれないんだったら理由をぜひコメントください。どうしてもすぐ貼らなきゃいけないっていう納得いく事情があれば コメントをいただきたいと思います。というわけで。
剥がしやすいで余談なんですけども、点検の丸ステッカーって、あれって、地域で違うんですね。
違うらしいっすね。
成田オートさんがね、静岡を剥がれますって言ってましたけど。
あれ、俺初めて知った。
バラバラになるやつとかね。
一発で剥がせる件があるらしいんですよね。
そう、だから、三重県は剥がれますよ。
三重県剥がれるんですか？
三重県はもう簡単にペロンって剥がれますよ。
山形剥がれないですね。
スクレーパー
あんない もん
ら
す
ない
ぐ、
んですよ
そっ
ね。
か。
そう、三重県の場合。だから、車検所行って、点検ステッカー貼りっぱなしで、あ、やべえって時は剥がらせるんですよ。ピーって手で、ピーって剥がれるんですよ。
だから、車検のカバンにスクレーパーを入れとかないとダメですね。
それは昔は、三重県もそうだったんですよ。絶対剥がれなかったんですけども、ある時からいきなり、ペロンって剥がれるようになって、
栃木も
で、
綺麗に剥がせる。
あ、で、
スクレッパー貸して
ね、
くれる
し、
ところもあ
し、
りま
し、
す、ありますよね。貼り忘れてるとスクレッパーを渡されて剥がしてくださいっていう車検場で言われるパターンもあるかな。愛知
なん
も
か、
剥がれる。剥が
そう
れる
そう。
ところの方が多いんじゃないかな。なんか、カーライフ
そうなん
FM 調
だ。
べでは今のところ、剥がれやすい方が
少数なんか、山形。
多いですね。変わってきてるのかな？それとも。山形も
な
今なら
き、
ロットがなくなったら的な。
いやーでもしばらく だいぶ長い間剥がれ
ま
ない
あまあ
けど
確かに。
な。 いつ
ってことは、
か。
県によって違うのか、製造
う
元が。まあ、
ん。
そりゃそうか。
前にシークレットさんと話したときは、大阪は剥がれないって。全然ダメって、あの辺とか。だから、あれですよね。東海近辺は剥がれやすいんじゃないかとか、いう噂ですね。
あ、ということは、そのなんか地域的にあれなのかな？どっか何
う
県か
ん、
は同じメー
ああ、
カーとかいうのがあるのかな？
うん。
福島は剥がれたり、剥がれなかったり。
どういうことですか？
こう、混在してるんですかね。
ああ。
関東から来たり、東北から来たりみたいな。
結構ぐちゃぐちゃしてるみたいですね。
花村さんコメントくれたけど、そう、なんかレインフォースとか、ああいうのはなんか、
あ、
直接、
そうそうそうそうそう
直に
そう。
貼ってあ
れ、
るイメージがある。
そう。で、また剥がれにくいんですよね。
レインフォースに品番シール貼ったままってことは、
やっちゃった車っ
交
てこ
換
と？
済みってことですよね。
そういうことですよ
補
ね。
修歴みたいな。
そう
そう
です
ね。
ね。証拠ってことですよね。レインフォース交換って結構やだな。
そうですね。まあ、車検ステッカーの話もありましたけども。
確かに。
車検ステッカーはだいぶ良くなりましたけどね。
K はいいっすね。
やっぱ、K いいですよね。
今年になって、
変わったからね。
変わっ
ってこ
た、
とは、
普通車っぽいデザイ
は
ンになったけど、
新しいロットは
剥が
良
し
く
や
なった
す
と。
い、K は。ただ普通車はまだちょっと剥がしにくい。まだ
それは、そこま
在
で言
庫
われると
が
もうやってみたくてやってみたくてしょうがないん
な
だ
くなってない。
そう。
なるほど
だ
ね。
から、K は何も考えなくていいんですよ、ペーって。
ああ、今ま
だ
で
から普通
の
車は慎重にやりますよ
慎
ね。
重に
こう、こうやって。
そんなも
大
の
丈夫かなっつって。
そう、
多
敷
分普
地
通車
内で、
も、そう。
車検場の敷地内でね、こう、
そうですね。
やっとかな
剥が
いと。
して、絶対、
あっ
だ
てなっ
から、
たら。
昔からそう、剥がりにくいとか言う前にユーザー車検の人には絶対動画で言ってるんですよね。絶対敷地、駐車場で絶対もう自分は必ずやってくるんで。そうで
もう
なく
貼って
、
ちゃ
も
うって。
裏表が分かんなくなって失敗する人とか絶対いるから、普通に。
そうですね。ユーザーの人は、慣れてない人は
いつ
特
も
に。
動画で言ってるの、絶対、自分も絶対にもう貼るまでやって帰ってくるから、
そうっ
あの
す
段
ね。
階で何かあればね、車検証持って
確か
中
に。
入ればなんとかなるんで、家
確かに。
帰ると
まあ、
大変だから。はい、というわけ
そうっ
で。
すよね。はい。
はい、というわけです。それでは、森本さんの今までの整備方法では通用しないこと。
ああ、これですね。はい。まあ、前にも、まあ、話はしているんですけども、まあ、例えばですね、今までの整備であれば、バッテリーを交換するとかあるじゃないですか。バッテリー交換。で、バッテリー交換は多分、まあ、ライフさんもやったことはあると思うんですけども、まあ、やり方って大体、なんですか、一定じゃないですか。
そうですね。
車種によって、まあ大きさとかね、ついてる場所は違うけど、やることはまあ一緒じゃないですか。ただそれもですね、まあ、アイドリングストップがついてるバッテリーが出てきたりとかして、で、そうなってくると、リセット作業は必要ですよとか、あるじゃないですか。あと
まあ、と
バッ
か
テリー
ね。
で言えば、いや、ハイブリッドバッテリーもあるじゃないですか。
確かに。
そう。そういうことで、でもさ、ハイブリッドバッテリーの交換ってやったことはないんでしたっけ？
メインバッテリーですか？ハイブリッ
メイン
ド
バッテ
の。
リーです。メインです。
ないですね。
ああ、そうね。僕もないんですけども。そう、そういうのとか出てきたりとか。で、僕が前の動画で出したようなブレーキパッドの交換も、エイヤーと交換できないとか。
電動パーキングの。
そうそうそう。モード切り替えしてから交換しなきゃいけないとか。で、ホキベルトの交換でも、今までだったら、ベルト張るとかあったじゃないですか。で、オートテンションがついてても、テンションは緩めるってあるけど、それも、そうな、ダイハツとかスズキとかでもあるんですけども、そのストレッチベルトが出てきたよとか、そもそも張るという概念がないベルトが
確かに
出
そう
てきたよとか、
であ
るじゃないですか。なんで、その、 なんです、今までのやってた普通の整備、消耗品ですね、特に。そういうのにも、もうどんどんどんどんなんかやり方が変わってきてですね、
確
僕
かに。
整備士でも よく分かんなくなってきたりとかいうことがあるんで、なんで、まあ、自分でね、DIY する人とかは、結構気をつけてほしいなっていうのがありますね。
そもそもハイブリッドのね、バッテリー9号も場所違いますからね。
そうですね。あれもちゃんと勉強しておかないと、わけわかんないと思うんです
わ
よ。
かんないよ、あんなの。
だからね、昔みたいにケーブル積んでるから助けてあげるよっていうのも、ちょっと待てよっていうのがいるん
そうですね。で、バッテリー交換して窓が効かなくなって、パニックなんだ、みんな。
そう。なんとかあるんで、まあ、特に自分でやる人とか、もう整備やってる人もそうなんですけども、ちょっと普通の整備、今まで通用してた整備のやり方がどんどんどんどん通用しなくなってきてる。特に新しい車に関して。なんでちょっと、今までやってた整備だけれども、ちょっと立ち止まって、これ今までのやり方でいいのかなとか、これリセットいらないかなとかね。そういうのちょっと考えないと、あとトラブルになる可能性が出てくるということをちょっと言いたかったという話ですね。まあ多分ライフさんとか触ってるライフとかそんなにないとは思うんですけども。
ないっすね。
ただライフさん
窓
が
も、窓もまだリセットしてなかったやつなんで、
ただ
逆
こ
に言う
れ
と
から、
もう、
そうですね。
自分はそういう車しか触れないと思う。次のテーマがちょうどそういうテーマなんだけど、まさに。
そうですね。ただライフさんがこれからね、別の車買ったときに、よっしゃ、自分でやるかとなったときに、あれってなったら、ね、っていうのが出てくる可能性があるなっていう。今までできたのが、いや、これ診断機なけりゃ無理じゃんとかね、いうことになってきたら、あ
まあ、ライフでもちょこっとありますよね。例えばな、
りま
まあ、
す、あり
厳
ます。
密に言うと、ローアーム交換したときにレベライザーのセンサーを一回売る
ああ、
と、
そっかそっか。
ライトレベライザーリセットしろとか、診断機さえリセットしなさいとか、はある
そうか、レベライダーついてますね。
な。
あれね。
意外とある。で、これから例えば、クランク角センサー。クランク角センサーの部品は交換できるけど、学習ができないとか。まあ、今後ね、そういう場面になったときに、
そうですね。
もうアナログのやり方、は書いて、アナログっていうか、レバーを引いてどうのこうのとか、何千回転を何分間キープするとか、ああいうやり方って書いてない。もう診断機をつなぎなさいとしか書いてないから、できないことって多少やっぱりある。今でもありますからね。
そうですね。まあ、それがどんどんどんどん、まあ、整備やってると増えてきたなっていうのが、最近どんどん思うようになったんで。
本当何気なくスロットルボディ綺麗にしたって学習しないと厳密にはダメだから。
そうですね。
気をつけないと。
そうですね。よく、まあ、日産の時とか、スロットル清掃、ね、学習もできなくなってとか。
高くなりすぎてとか。
カーボンが堆積しすぎて、そのカーボン全部拭き取ったら、学習容量オーバーして、
なるほど。
診断機も受け付けないとかあるんですよ。
なん
そう、
とか
そういう、
無理やり回転下げないと できないみたいなね。
ありますね。で、そういう時はギアドライブに入れて、わざとなりますよね。要領書には書いてないけど、要はドライブに入れて無理やり学習させるとかね。そう、だからそういうふうに、こう、なんていうんですか。もう今までのやり方が通用しないとかね。いうのがあるから。
電動ブレーキぐらいね、電動サイドぐらい、警戒するっていうか、これは全く別物だと分かればいいけど、できちゃう作業、バッテリーって別に遠ミリがあればできちゃうから、
できちゃいます。
だけどその後が大変じゃないですか、そのウィンドウのね、逆襲方法とか知らなければ。そういう作業が危ないんだよな。わ、そう。怪しいと思う作業はいいんだ。
そうですね。電動サイドなんかもう見たらわかるじゃないですか。もう、わあ、これはやばい、
これは
触らないと思うと
や
か
ばそうだ。
ね。
触ろうと思わないもんね。
や
調
ばい、
べ
や
な
ば
い
いって思う
の
じゃ
に。
ないですか。だったらいいんですけどね。そうそう。 それ以外ですよね。
確か
ハイブリッドのプリウスとかのリアのね、ブレーキフルード変えようと思ったら、なんか、ポンプ作動させないといけないとかね。ブレーキペダル踏んでも、ブレーキフルード出てこないとか。
そう、そういうのは危ないん
そう
だ。
そうそう。そうなんですよね。そう、学習ね。学習がややこしい。
そうなんですよ。だからね、これから困った問題もありますね。DIY 的には。
そうですね。本当に診断機的なものがないと触れないのも増えてくるかもっていう話ですね。
そうだな。
という話です。
ということで、ちょっと近い話で、ペーパーレス化っていうのは自分がさ、まあ、最後になるんですけど、
ああ、
挙げといたんですけど、つい最近 CD ロム、DVD か、CD か、ロムタイプの電子版のサービスマニュアルってどんなもんだろうって見たくて、ヤフオクで買ってみたんですよね。安かったんで。で、あれなんか、まあ、あんま整備士さんの業界は関係ないと思うんで、まあ、DIY 的な話なんだけど、あれ、ヤフオクでも手に入るんだけど、ホンダの、特にホンダのやつって Windows 7の インターネットエクスプローラーじゃなくて開かないとか、逆にめんどくさくてグレードダウンしないと開かなくて、でも裏技があって Chrome で開いて IE タブっていうアプリを使うと開くとか、まあ、ネットに書いてあるんですよね。開く方法が。で、まあ、無事開けてみたんですよね。たまたまその N ワゴンのやつ。なんかみんな N ワゴンを自分は買うと勘違いしてますけど、あれたまたま N ワゴンのやつが安かったから買っただけです。今後 N ワゴン欲しいんじゃなくて、なんか N シリーズでも、それこそ整備士さんあまり縁のない業界だと思うんで、N シリーズ、N1 とかだと8000円とか1万円とかするんですよね。ヤフオクで。で、なぜか N ワゴンのやつだけ2000円送料込みで買えて、なんか N シリーズでも N ボックスとなんか差があるんですよね。で、まあ、本題に入る前に脱線しますけど、アクティの例えば本のタイプのサービスマニュアルをヤフオクで買おうとすると、いくらぐらいからスタートすると思いますか？
いやー、あれは高そうですね
あれ、いくらぐらいするんだろう。
8000円くらいとか。
今
もっ
出て
と
るやつ
高い
は
ん
で
か
す
な。
ね、2万5千円から3万円ぐらいしま
お
す。
ー、おー、
マジか。
何回も見てる。
ライフのやつで1万5千円ぐらいかな。
なかなかですね。
で、なんか逆にこう車両が少なくなって CRX とかシビックとか、昔の旧車のやつ高そうだけども、車両がないからどんどんどんどん値下がりしてくるっていうね。
ああ、そっ
買って
か。
もその生かす、
そっ
生か
か。
せないので。
なるほど。需要
がないってことで
そうそう
す
そう。
ね。で、多分ね、アクティトラックとかは、トラック系は DIY やる人が多いので、
結構、
なる
そっ
ほど。需
か。
要がある
まあ、
と思うんです
車
よ
の
ね。
数は多いですからね、確かに。
そう。同じあれでもですね、相場があるんですね。
なるほどね。
だから、個人的に買う人が、まあ、そっか、ヤフオクだからそうやな。個人的に使いたいから買うのか。
その電子版を見たんですけど、ちょっと衝撃的に、ただ電子版になっただけじゃなくて、まあ、内容はあれだなと思って、項目はまあ同じかと思って見てたんだけど、ホンダのなんか書き方が電子版になった途端になんでこんな適当なんだろうっていうぐらい適当になっちゃってて、本と比べて、いい加減だなって思ってちょっとショックを受けちゃって。
なんかある時期を境に結構変わりましたよね。
そう、
マニュア
あれ
ル
なんか
の。
電子化してからね、なんかね、あれあと思って。で、ただ電子化、でもやっぱ紙の方はやっぱ見やすいなと思って眺めてたんだけど、結局やっぱああいうのって現場で開いた方がやっぱり紙の方が見やすいのかなとかいろいろ思ったんですけどね。
まあ
そうですね。
紙で見ますけどね。
でね、なんとその最新の N ボックスでもその後半、N シリーズも後半、最近出てるシリーズはもう CD ロムでも出回らなくなってしまったので、おそらく個人で手に入れる方がですね、わからないですけども、ないんじゃないですかね。いよいよ、
そう
まあ、ホ
か。
ンダの
もう
場
だ
合ね。
から、 もうデータとしか存在しないっていうか。
ネット上にしか多分存在しないと思うんで、手に入らないんじゃないかなっていうことで、まあ、僕はその何が言いたいかっていうと、まあ、それもショックだったんだけど、結局さっきの話につながるんだけど、もうサービスマニュアルが手に入る車しかいじれないんだなと思って。だから逆算してサービスマニュアルが存在、手に入る車しかも買えないなと思って。しかも電子版があんな調子だと、現場にノートパソコン持ってて、こんな見ることもしたくないし、印刷するすもきりないから、やっぱ紙の、本がそれこそ、そう。しか
古い
も、
車ですね、じ
結
ゃあ。
局、そう、なんていうの、その逆算、変な言い方だけど、いじれなくなってきちゃったなっていう感じになってきちゃって、非常に残念な感じはしますね。
まあ、あれ、本当はね、サービスマニュアルが手に入らないやつはおかしいんですけどね。
そうっすよ
ちなみに、ホ
ね。
ンダのね、ホームページにちゃんと書いてあるんですよ。Q&A に。お客様の声みたいので。基本的には売りますと。ただし、専門的な内容なので、どうのこうのって。だから売りたくないんですよ、あれ。逃げが書いてある。だからね、ほとんど売れないな。一番確実なのはね、新車と一緒に買うのが一番間違いなく売ってくれるらしいですけどね。なので、そんな感じですね。最近の DIY サービスマニュアル事情。まあ、ホンダだけだけど。
また他のメーカーも同じですよね。普通にね。
多分同じだと思うけど、CD ロムのやつも4万円とかしますからね。4万円とかで 売ってるやつもあるんで、そもそも高いし、っていう感じですね。ただもうそこに制限がかかってしまうので、新しい車が買えないなと思って。
そうですよね。まあ、これも、あれらしいですけどね。日本はそうらしいですけどね。
アメリカはね、なんで
違
も
うら
ね、
しいですよ。
手に入るんだけどな。
そう。やっぱりこう、自分で直す、なんかありましたよね。こう、自分で買ったも
そうっ
のは
す
自分で
ね。
直せるようにするっていう。
法律がね、
法律
法律
が。
で
だから情報開示をしなきゃいけないっていう。
しなければならないっていう。
法律がありましたよね。車に限らず。ユーザーが自分で直せるとか、そういう、いじれることを前提にしなきゃいけないみたいな感じで。
なんか多分ファイネスに入ってるのが電子版だと思うんだけど、なんでこんなに適当じゃて見にくいんだろうと思って、普通に見にくかったから、その説明が単純に、あ、こんなもんなのかなと思って。
メーカーによって違ったりしますけど、確かにね。
まあそうですね。癖があったりね。
見にくかったり、欲しい情報がどこにあるか全く分かんないと
項
か。
目がね、何の項目に含まれてるのかが、よくわからなかったりとか。
これを見たいんだけど、これはどこを見ればいいのかが分かんないとか。ありますし、なんか、そうか、配線図はまた別ですもんね。
ホンダの CD ロムになってからは配線図が一緒について、回路図
あ、
が
じ
変
ゃ
わっ
あ、
てる。だからそこだけはいい。
じゃあもう
紙の
全部
本、
一式
そう、
なんですね。
パーツリストまで入ってればなと思ったけど、パーツリスト入ってなかったですね、そのおかげで。あれもパーツリスト入ってか、まあ、見にくくなっても完璧だったんだけど。
あとは整備書と配線図と解説書かとかが入ってるんですね。
そうですね。だから、よく、まあ、その辺が一式入ってるから、いい部分もあるんだけど、
まあ本だとね、こんなになっちゃいますからね、もう。
確
それ
か
だから
に、なんか最近のはなんかが適当っす ね。
そう、なんか適
なんか、
当
ホ
だ
ン
な
ダ
と思って。
のマニュアル、昔のは結構見やすいというか、
本のやつは
本
ね、
のやつは、
眺めすも面白いっていうか、なんか自分なんか眺めすも結構勉強になるぐらい、詳しくちゃんと書いてあったんだけど。なんかがっかりしちゃって
どうすんね。
変なところに 車以外のところにがっかりしちゃったんだけど。
なんかトヨタの配線図とかって、なんか光らないっす。この配線ってピッと押したら、配
なる
線
ほ
図
ど。
の マップが光るの、ここですねって、こう、パーって、
ああ。
あ、わかりやすって、こう、今までこう、蛍光ペンでこう、ピーって引っ張ってたのを、なんかトヨタのは、カチッと押すと、なんか、そ
最
れ
近
関連の
の、
配
最近
線
のやつ
が、
は。
そう、光って、ああ、なるほど、ちょっとわかりやすくなってるとか。
線の、配
うん。
線の色がこう、ちゃんとついてるやつはいいっすよ
あ、
ね。
ああ、
と、
そう
トヨ
か、
タ
そう
のちゃんと色、カラーですよ か。
ね。
そう、そ
カ
の、
ラーで。
線の色と、あとストライプの色がこう入っ
うん、
てあるみたいな。
そうか、そうか。
あれ見やすいっすね。
今で、なんかね、R だから、赤だからとか、BL はブラックだからとか、でもこれブラウンじゃね、
BL、
ブ
青
ラウン
も。
じゃねえよなとか、あ、そう、ブルーじゃねえよな、これとかね。
そう。
あ、そうか、BL はブルーか。
そうですね。
ブルーじ
BL
ゃない。
は青ですね。
BK が黒か。なんかあり
そう
ますよね、色ね。って書
で
かれたら、なんか、わかんないですよね、感覚的に。これ何色だ？つまりとかね。
そう、カラーでね、配線図が出
あ
て
る
ると
と。
めっちゃ見やすい。
僕いつも配線図の横にこの黒とか赤とか 書いておかないと。
まあ、書き
わ
ま
かん
す
ないですよ
ね。
ね。確かに。そりゃそうだな。 トヨタはカラーっすね。ちゃんと。配線図の。カラーで、なおかつ、押すと、光るから、わかりやすいっていうのあったっ
何
す
よりですね。
ね。うん。ああ、わかってらっしゃるっていうのが。っていうのもあったりしますね。
コメントでそうなんだ。パーツリストもさ、リアのショック、いまだに忘れたけど、リアのショック見てて、一式物資交換しようとって、ショック側の絵見
ああ、
てて、一生懸命全部
あれ
買っ
は
た
それ。
ら、室内側の上側に、上側の物資が書いてあって、頼み忘れたりとか 別のページの
それあるあるですよね。本当に、部品屋さんという、そのイラスト欲しいっていうやりとりで、欲しいとこが全然出てこないっていうのはありますよね。
ああ、そっか。
ね、あれも、ファックスの何回もやれてるんですね。そう。で、電話でね、口頭で伝えるんで、
そっか。
こう、こっちの意図をうまく汲み取る人だと、話早いんですけどね。
でもさ、スタイリングラックは間違いだったんですか？X にポストされてた。
あれは、
単純な。
多分出し間違
ああ、そっ
い。
か。まあ、そういうこともありますからね。
多いです。
メーカーの部品屋さんやと結構話は早いですけどね。
そうですね。
なんかこれ買いたいんだけどって言ったらもう勝手に部品屋さんがセットでもう
ああ、
こ
な
の
るほど。
物資もいるでしょうみたいな感じで。
そっ
これ
かそっ
外すって
か。
ことはこのパッキーもいるよねってことでもうなんか勝手にな
るほどね。
セット
そ
でつけてくれるん
れ、
ですよ。
やってくれると大変ありが
そ
たいんです
う。
け
め、
ど。
そうそうそうそう。
でで
も
も、
知らない人だとも
そ
もうわかんないから この部品だけ頼まれ
う。
て、
そっかそっか、なる
後で
ほ
パ
ど
ッキーい
ね。
ると
そう、
か、
足り
こ
ない
の物
足り
資
な
募
い
集と
に、
か、
やばいやばいって。
後でバラして、
組めないよってなるんですよね。
後で気づくとかありますよね。
そっかそっか。あ、大変ですね。点数がね、点数だけに。
そうですね。あ、そう、ライフさん全部自分でチェックしてってことですね。
もうなんか頼み方が業者っぽくなってきましたね、最近は D ライクにも。自分でコ
あ
ピー、パーズリストコピーして、
あ。ああ。
ペンで塗って、渡して、で次の休み何日に取りに行くか、それまでに来なかったら電話くださいと。来るんだったらもう取りに来るから結構です。で連絡しなくて結構ですっていう最適化を窓口は希望してるので。
業者ですね。僕
名
らと
前
似
も
て
覚え
るん
ら
です
れて
ね。
るんで。昔はね、メカニックの人にわざわざ調べてもらったりしてるの申し訳ないので、自分でそうやって持っていくようにしてますけどね。
そうですね。それは多分めっちゃ助かりますよ。リスト化してくれたら。
かける2とかって書いて自分で持っていくんで。
一番楽ですよ、それ。
DIY 的な情報で言うと、展開図を送ってくれるところってあるんでね、探せば。ぜひ、部品の品番よく聞かれるんですけど、ネットでもメールで展開図を送ってくれるところとかあるんで。
ああ。
わからない部品でも買うことはできますね。うん。
そうそうそう。結構ヤフオクで自分は買ったパーツリストをで調べますね。
うん、だパーツリストね、安い
ああ、
し、展開図が載ってるから、例えばオーディオのパネル外すとか簡単な作業だと、あれ見れば、
そうなんですよ。
全然わかるんで、よく動画でも言うんですけど、とりあえずパーツリストまずは手に入れるのが一番いいと思うけどな。簡単な作業だと、あれ見るだけでできますからね。部品構成がわかるか
そうですね。
ら。うん。
確かに内装パーツとか隠れたビスとかね。
そうそうそうそう。あの展
パー
開
ツリ
図
スト
で、
で、展開で、ああ、ここにビスついてんだとか、わかるんで。
まあ、あと余談
意
だけ
外、
ど、あの
意
エン
外
ジン
と
の
そういう
裏
のも
側
出
見
る。
たいときとかは、あの、ヤフオクで中古のエンジンのね、4面撮ってある写真で こう、見えないところを見たり、オイルプレッシャースイッチどこについてるんだろうと
そう
かっ
です
て確
ね。
認するのは、あの、ヤフオクの中古パーツの画像を見たりとか。
そう。クリップ硬い部品がこう、ヤフオクで見ると、裏どこにクリップついてるかとか。
ああ、なるほ
あ
ど
の、
ね。
ヤフオクの中古パーツの画像はね、結構使えるので、そういうところで見るの面白いですね。
なるほど。それは裏技や、確かに。
DIY には DIY ならでは
確か
の
に。
裏技が
なる
そ
ほど。
れはあるんですけど。
資料集めの裏技ですね。
そう。ということで。まあ、ネットで探すとサービスマニュアル専門の中古本屋さんとかもありますので、皆さん探してみてください。
ああ、そうですね。対策品とかね。
僕もまあ、先日間違えて買ったばっかりなのでね。ライフのあんな、スタビーブッシュがね、3種類、K が3種類あるっていう。
それは分かんないっすわ
わかんない。まさかね、だから。
あんなの言ってやと思いますよね。普通ね。
そういうこともあるので。わかんない
そうそ
方、
う。
ぜひ、ディーラーに行ってください。スマホで写真
そう
撮っ
で
て、
す
こ
ね。
れくれって言えば売ってくれるので、別に。そんなに、部品名称とか、言わなくて大丈夫なので。かえって、その写真見せた方が早い時とかありますから、説明するよりも。なので。
難しいですよ。口で、僕らでも部品頼むときにも、口で言うと、絶対間違えそうなところ は
まあ、
もう、
確かにそう
確
だ。
実、イラスト送ってもらってやりますんで。
ベルトなんかは特にね、部品屋さんが間違えるときもあるから、外したベルトと新品を長さ比べてからつけろってい
ああ、それありま
微
す
妙に違う
ね。
と、いくらやってもなんでこれベルト貼れないんだろうってなったら、よくよくこう、ね、比べたらベルトの長さが間違ってたとか、微妙にね。全然間違ってれば気づくんだけど。
ありますね。これね。たまにね、やる。
そうそう、やっといた方がいいという話もあります
あります。
ね。そうですね。ということですね。
感じかな。
そんな感じで、まあ、ムスタの最後は、とっておきに、じゃあ今後にちょっととっておくとして、
これは
今
とっ
回
ておき
は、
で残しときます。残しとくっていうか
そんな感じですね。
はい。
でもさ、GoPro はいかがでしょうか。
GoPro は前回出した動画、GoPro で HD で撮ったんですよ。あれがやっぱいまいちですね。やっぱ GoPro は 4K なんですね。って思いました。
基本が 4K みたいなところはあるんでね、ちょっとね。なかなか厳しいですけど。
なので今日は 4K で撮ってました。
おお。容量がでかくなるパターンですね。
そうっすよね。取り込むのが時間かかったりするんですかね。
その新しいパソコンだと割とサクサク動く感じですか？
そうですね。まあ、HD のやつ編集したときはもう快適に。
ああ、
そうだと思う。
めっちゃ快適に編集できまし
もう
た、ね。
タイムラインスルスル動くやつで
書き
すね。
出しも10分かかん
あ
ないみたい
あ、
な。
なるほど、なるほど。
最高やなって思いました。そう、花房さんも最近 4K で、
お
サムネに
お。
4K っ
4K って て。
入れてますからね。
確かにな、花房さんがテレビで見る人とか多い からな。
うん、そうっす
テレビ感
ね。
覚で見る人が多いし。
そうそう。確かに 4K で撮ったこと、後でクロップを
うん。いけるんだ
拡
ね。
大
そう。よっ
して
、
やすい。
うん。
そうだな。
そう、ある程度、引きの絵で撮っといて、後で切り取るってこともできるんでね。便利っちゃ便利ですね、確かに。特に作業動画、特にそうですね。
レボンさんの動画に今後も
なるほど。
そういう意味でも期待しましょ
謝罪動画とか。
謝罪動画
GoPro だから
下回りのあのサスペンションとか
ああ。そうそうそう。サスの動きを見る。ああ。
怖いけど。
ね、落ちたら壊れそう。なくなりそう。
二度と見つからないかもしれない。
うん。
はい、というわけで、
はい。
今日はこのぐらいにしておこうと思います。
はい。
はい。
次回は決まっているのでお伝えしておきます。2月の29日木曜日ですね。ありがとうございます。ちょっと雑音後で聞いてみますね。ノイズが乗っかってるということなので。
ほうほう。
はい。確認しておきます。
はい。
29日ですね。木曜日に、ライブ配信の方、同じく20時半からスタートします。その後は、ポッドキャストの方も配信いたしますので、よろしくお願いをいたします。それでは、カーラ FFM、今週も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。